我が家に2番目の子供として娘が与えられましてから5ヶ月が経とうとしていますけれども、その娘が与えられましてから、なるほど、これは親として今までとは違う、異なる新しい段階、新しいステージにですね、立ったのだということに気づかされています。娘の成長に伴いまして、自然にですね、息子と比べるということをしていることに気づかされます。同じ時期の息子と比べると、娘の方がよく眠るですとか、あるいはですね、でも息子の方が何かおとなしかったですとか、体重の増え方は圧倒的に娘の方が早いとかですね。このような比較は自然なことかもしれません。でも、これがどうでしょうか。このような比較がだんだんだんだんエスカレートしていって、それぞれの個性を認めるというよりは、兄弟との比較の中で親が子供を評価してしまい、優れている、劣ってしまう、そのような視点になってしまうとするならば、子供は自分という存在が受け入れられているという安心感を持つことができずに、絶えずその評価によって親の愛情を図るようになってしまう。そのようなですね、問題点にも気づかされています。これはですね、子供だけに限ったことではなく、この社会で生きる限り、他人との比較の中で自分という存在を確かめるということを繰り返しているのが私たちです。もちろんこの比較ということが健全な形で行われればいいのだと思います。自分という自己の確立、アイデンティティの確立のために、それは必要なことだと思うんです。自分は他人ではない。自分は自分。私、近藤義也は近藤千織ではないということ。子供たちもですね、兄弟でありながら、今娘の三葉は、兄の王子ではないということを日々学び続けている。自分のですね、体を動かしながら、あるいはじっとですね、兄のことを見つめながら、自分はこの兄ではないということを日々学び続けているわけです。自分という存在を確かめるための比較ということ。でもこの比較ということが時々や多くの場合、ほとんどの場合、不必要な劣等感や優越感を生み出す原因ともなるわけです。健全な比較ということに比べまして、それは不健全な比較とでも呼ぶことができるでしょうか。今朝開かれています、ルカの福音書の9章、46節から48節までの箇所です。ここには、イエス様と弟子たちとのやりとりが記されています。その内容はと言いますと、まさに比較ということから始まるものです。3節だけの短い箇所ですけれども、私たちにとって不可欠な教えが詰まっているそのような箇所です。今朝はこの箇所から主には3つの点でお話をしていくことにいたします。3つの点でお話をしていくことにいたします。1つ目の点、それは誰が一番偉いのか。誰が一番偉いのかということ。2番目の点、それは私を受け入れるもの。私を受け入れるもの。そして三つ目。それは一番小さいもの。一番小さいものということです。誰が一番偉いのか。私を受け入れるもの。一番小さいもの。まず、今朝の第一点目は誰が一番偉いのか。ということですけれども、今朝の箇所が一体どのように始まっているのか、46節をですね、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の9章の46節。はい。さて、弟子たちの間に、自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。弟子たちの中で持ち上がった、誰が一番偉いかという議論です。その内容について考える前に、まず最初に文頭のさてと訳されています言葉に注目したいと思うんです。さて。 46節はこのさてという言葉で始まっていますけれども、もともとのギリシャ語の原文ではしかしですとか、あるいはところでとも訳すことができる一つの言葉です。でもですね、ルカは何かこのさて、あるいはところでという言葉によって、この福音書を読む読者、当時の読者に対しても、また私たちに対しても、この出来事が起こったその時ということを意識させようとしているようにも思えます。さてという言葉。さて、ところで、弟子たちの間にこんな議論が持ち上がったのは一体いつのことであったのか。この場面に至るまでイエスと弟子たち、イエス様と弟子たちは、ガリラヤ地方一帯を回って宣教を続けてきました。イスラエルの国の北方のガリラヤ地方一帯を回って宣教を続けてきたイエス様と弟子たちです。人々のイエス様に対する期待はうなぎ登りです。右肩上がりのうなぎ登り。一緒に行動している弟子たちの中でも、イエス様に対する期待は高まり続けていました。この人についていけば自分も大きな恩恵を受けることができるはずだ。この人についていきさえすれば、この人が王となった時に、私もそれなりの地位を得ることができるはずだ。同時にですね、弟子たち同士の間、弟子たちの間にも関係が築かれてきていたと思われます。彼らの元々の出身、立場はバラバラでした。ある者は漁師、ある者は酒税人、ある者は熱心党員、今で言いますと右翼の一員だったりした彼らです。バラバラの背景からイエスの弟子とされた彼らでしたけれども、だんだんですね、関係が築かれている中で、どうやらですね、互いという存在を意識するようになっていったようです。そして生まれてきたのが、ここに記されている通りの、誰が一番偉いのか、という議論です。でも同時に、そのようにガリラヤ宣教を続けてきた、さて、でも同時に、実はこの出来事の直後に、イエス様はいよいよこのガリラヤ地方を後にして、ご自分が十字架につけられて殺されることになるユダヤのエルサレムへとその足を向けようとされていました。それが今朝の箇所のすぐ後の51節に記されています。51節をちょっとご覧ください。51節にはこのように書かれています。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして、御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。ここも同じさて、もともとも同じ言葉が使われています。天に上げられる日が近づいてきた頃、天に上げられる日とは、十字架につけられ、殺される日が近づいてきたということと同じです。人々の期待とは裏腹に、人々の期待を裏切るかのように、これから弟子たちの裏切りを受け、人々の罵り下げ墨を一身に集めて、そして十字架へと向かおうとしていたイエス様です。ガリラヤで続けられてきた宣教を後にして、いよいよ全ての人の犠牲の死を遂げるためにエルサレムに向かおうとされていたイエス様。でもそんな時に、ところが、イエス様が耳にした弟子たちの間の議論は、誰が一体偉いか、というもの。誰が一体偉いか。この弟子たちの議論の後の47節には、こんなことが、記されています。47節もですね、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の9章の47節。はい。しかし、イエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り、自分のそばに立たせ。はい。 しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられ。まあ、ルカはですね、この出来事を記録するにあたってあまりにもですね、ちょっと簡潔すぎるような気がします。この文章を読みますと。しかしイエスは、何がしかしなのか、ここだけですと、よくわからないような思いもするんですけれども、でも、この同じ場面を記しています、マルコの福音書の9章を読みますと、その場面がより立体的に浮かび上がってきます。弟子たちはカペナウムの町に向かう旅の途中でした。カペナウムの町、ペテロの出身の町でもあるイエス様がガリラヤ宣教の拠点とされた、このカペナウムの町に向かう旅の途中、戻っていく旅の途中、どうやら弟子たちはずっと熱心にこの議論を続けていたようです。そんな弟子たちに対してイエス様は、一体何を論じ合っていたのか、そのように尋ねられました。この質問に対して弟子たちは、恥ずかしく思ったのか、答えることができないんです。誰もですね、弟子たち、12人の弟子たちの誰も、いや、私たちが論じ合ってたのはこういうことですと答えることができないんです。さあ、そして、ルカが記すこの47節。弟子たちは答えなかった。しかし、イエスは彼らの心の中の考えを知っておられた。誰が一番偉いのか。今朝の説教の最初で比較ということをお話をしました。自分という存在を確認するための、認識するための比較という、健全な形の比較という行為。でもそれが不健全な形で行われるとき、それは劣等感や優越感の温床となっていきます。誰が一番偉いのか、どのような能力を持っているのか、誰が一番お師匠さんであるイエス様に貢献をしているのか、誰が一番多くの人を救いへと導いたのか、ワイワイワイワイ話し合っている弟子たちでした。私たちは決してこの弟子たちを笑うことはできないと思うのです。決して私たちはこの弟子たちを笑うことはできない。弟子たちはですね、おそらく同じくらいの年齢層の人々の集まりではなかったかと思います。はっきりとその年齢は書かれていません。でもおそらく同じくらいの年齢層、同世代の人々の集まりだったのではないかと思うんです。同年代の者としてどのような業績を積んできたのか。どちらがよりイエス様に有能な弟子として認められているのか。私たちはどうかということを考えますと、やはりですね、多くの場合、比較するのは同世代ではないかと思うんです。働いている方ですと、同じくらいの年代で、給料は一体どちらの方が上なのか。暮らし向きはどちらの方が上なのか。その職場での立場はどちらの方が上なのか。住んでいる家はどちらの方が立派なのか。乗っている車はどちらの方がステータスが高いのか。着ている服はどうか。立場はどうか。学生であったとしても、どちらがより優れているのか、成績が良いのか、人からの人気を得ているのか。子供の世界でも同じです。いや、子供の世界の方がもしかすると、より残酷な、それはより残酷なものかもしれません。優劣をつけて、劣っているものを徹底的にいじめてしまう。牧師である私も例外ではなくて、時にですね、気になってしまうのはやはり、私よりもずっと上のベテランの先生、牧師ではなくて、同世代の牧師が一体どんな牧会をしているのか、このことがですね、やはり時に気になってしまったりします。この社会、勝ち負けの白黒をはっきりつけたがる、そのような社会の中で、誰が一番偉いのかという議論は、様々な形にその姿を変えていきます。 誰が一番強いのか、誰が一番早いのか、誰が一番高い評価を受けているのか、誰が一番有能なのか、誰が一番有益なのか、誰が一番親の期待通りの子供なのか、誰が一番子供の期待通りの親なのか、誰が一番美しいか、様々な形に姿を変えて、この弟子たちの間で起こっていた議論というものは、この時代にあっても私たちのすぐ前に、いやただ中にあり続ける、そのように言うことができるわけです。2000年前の弟子たちが生きた時代も、そして私たちが生きるこの時代も、実はこの誰が一番偉いのかという議論は変わることのないテーマとして、私たち人間の目の前にあり続ける、ただ中にあり続ける。誰が一番偉いのか。あなたが今劣等感を覚え、また優越感を覚えていることは一体何か。私たちは例外なくそのような現実の中に巻き込まれている。いや、私たちの内から実はこの比較の問題が湧き上がっている。そのように言うことができるのではないでしょうか。さあ、そんな議論をしていた弟子たちに対して、イエス様は不思議な行動を取られます。今朝の2番目の点、それは、私を受け入れる者ということです。私を受け入れる者。私を受け入れる者。今朝の2番目の点、私を受け入れる者。イエス様は、一人の子供の手を取り、自分のそばに立たせました。一人の子供の手を取り、自分のそばに立たせるというこの行為。やはりマルコの福音書によりますと、これは家の中での出来事だったことがわかります。おそらくですね、それはペテロの家、ペテロの家の中ではなかったかと思います。家の中でぐるりとイエス様を取り囲む弟子たちです。その弟子たちの真ん中に座られていたイエス様です。そのイエス様がわざわざ外からだったかもしれません。子供を呼び寄せてご自分のそばに立たせました。いや、それだけではなく、やはりマルコの福音書によりますと、その呼び寄せた子供をご自分の腕に抱き寄せられたということがわかります。弟子たちの真ん中に座り、子供を抱き寄せられたイエス様です。私たちの考えではですね、別に何らおかしくない光景のようにも思えます。大人同士で話しているときに、そばにいる子供を抱き寄せて、そしてそのまま話を続けるという、そのような光景は何らおかしくないもののようにも思います。皆さんもですね、この場面を読まれるときに、いや、私自身もそうでしたけれども、この場面を読みますときに、イエス様に呼び寄せられて、嬉しそうにその場所にやってきて、そして抱きかかえられている幸せそうな子供の姿、その表情を思い浮かべるかもしれません。私は以前はずっとそのような光景を思い浮かべていました。でも、2000年前のこのイスラエルのカペナウムの街で、実はこの光景は、実はありえないものだったんです。この当時の子供という存在について考えてみたいと思います。この当時、子供とは弱い者の象徴でした。弱い者の象徴。このような統計が残っています。当時生まれてくる子供の約 30%。30% はその誕生と同時に息を引き取ったそうです。10人のうち3人は誕生時にすでに死んでしまう。そして、さらに残るうちの約 30% が6歳になるまでの間に死んでしまう。16歳。日本で言いますと高校生ですけれども、16歳までには60% が死んでしまった。そのような統計が残っています。誕生と同時に10人のうち3人が死に、また、6歳になるまでに残った者のうちの 30% がまた死んでしまう。16歳になるまでにはそのうちの 60% が死んでしまう。 飢えや戦争や病気、まず命を落とすのは子供という存在です。私たちはあまりにも簡単にですね、お医者さんに行くことができるこの社会に生きています。でもそれが叶わない、そのような現実の中で、まず誰よりも弱い存在、それは子供でした。来週は、今週の木曜日が世界食糧デーということで、来週は教会でも、この教会でも、特に世界の食糧問題、飢えという問題を考えるときを、教会学校のときに、そしてまたお昼のときにも持とうとしています。国際飢餓対策機構からの機関紙が送られてきています。後ろの受付のところにもありますので、ぜひ皆さんその表紙の部分を見ていただきたいと思いますけれども、今この瞬間にも飢えで何人の人が亡くなっています。そしてそのうちの何人は子供です。そのようなですね、説明が毎回されています。そしてただ子供は弱い存在、弱い存在というだけではなくて、当時の子供という存在は成人するまでは奴隷と変わらない存在だったんです。奴隷と変わらない、それは共同体や家の中で何も権利を持っていなかったということです。現代の言葉で言うならば、子供に人権は認められていなかったということです。奴隷と変わらない存在。イエス様に呼び寄せられてやってきたこの子供は、おそらくですね、大人たちに、弟子たちに囲まれて、12人の男たちに囲まれて、一体何をされるのか怖くてですね、おそらくビクビクしていたのではないかと思うんです。弱さの象徴としての子供。でもイエス様はこの弱さの象徴である子供を端っこではなく、弟子たちのその真ん中に、ただ中に呼び寄せられて、そしてご自分の傍らに立たせ、そしてご自分の腕を持って抱き寄せられて、そして語られたのが48節の言葉でした。ご一緒にルカの福音書の9章の48節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか ?48 節。はい。彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また、私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方、すべての中で、一番小さい者が一番偉いのです。話はですね、不思議な展開を見せます。誰が一番偉いのかという議論をしていたはずが、なぜか、子供を受け入れるのか、イエス・キリスト自身を受け入れるのか、そして父なる神を受け入れるのかという話に変わっているんです。一体これは何をイエス様は言いたいのか。受け入れるという言葉について考えてみたいと思うんです。誰でもこのような子供を私の名の上に受け入れる者は、私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れるものです。受け入れるという言葉は、歓迎する。そのようにも訳すことができる言葉です。誰でもこのような子供を私の名のゆえに歓迎するものは、確かにですね、それはこの場面に合っているような気がするんです。弟子たちはですね、ここに呼び寄せられた子供を見て、そして、なんでこんな子供がここにやってくるんだと。邪魔な存在だと。おそらくですね、ほとんどの弟子たちがそう思ったはずです。しかしそのような弟子たちに対してイエス様は、このような子供を受け入れる者は、歓迎する者は、その存在を喜んで受け入れる者は、そのように語られるんです。社会的には何の権利も持たずに蔑まれるような弱い、子供のような存在を喜んで受け入れるということ。さらに進めて言うならば、弱い者にこそ使えるものとなること。 繰り返しますけれども、この当時子供とは奴隷と同じ存在です。子供が大人に仕えることこそあれ、イエス様はその関係を見事にひっくり返して、あなた方こそがこの子供のようなものに、子供のような存在に仕えるものとなりなさい。そのように語られるんです。もちろんですね、これを現代に当てはめて、何でもかんでも親が子供の言いなりになって、わがままにさせなさいということでは決してありません。もちろんそうではありません。ここで注目したいのは、イエス様が一体どのように子供のような弱い存在を喜び受け入れ使えるのか、とおっしゃっているかということです。どのように、それは一体どのようになのか。イエス様の言葉の中でしっかりと覚えておきたい言葉があります。それが、私の名のゆえに、私の名のゆえに、ということです。何も考えずにただ受け入れるというよりも、私の名のゆえにという言葉。私の名のゆえに受け入れるものは、これは弟子たちに対する招きの言葉でした。あなた方が本当に私の弟子であるならば、あなた方が考える常識、あなた方の社会の常識によってではなく、私の心によって、私があなた方に与える基準によって受け入れるもの、使えるものとなりなさい。そのようにイエス様は弟子たちに対して呼びかけているんです。あなた方の社会の常識はこんな子供などさっさと追い払えと、そのように言うかもしれない。しかし私が与える基準はそうではない。この弱い存在にこそあなた方は使えなさい。私の名のゆえに、それは言葉を変えるならば、また、私のようにということでもあります。私のように、このような子供を受け入れるものは、どのように使えるのか、イエス・キリストがそうであったように使えるということ。イエス・キリストの存在とは確かに、型破りな、存在であったはずです。当時の時代にあって、いや私たちの現代の基準に当てはめたとしても、イエス・キリストという存在は型破りなものでした。そもそもその誕生からして、神の御子であられるのに人としてこの地上に下り人間と並ぶもの、人間と等しいものとなりました。そしてそれは決して王として、王様として崇められるためではなくて、その生涯を通して、ご自身が貧しさを味わわれ、蔑まれることを味わわれ、そして同時に、病や貧しさに苦しむ者、罪に苦しむ者、人からの蔑みに苦しむ者に寄り添うための生涯でした。そして最後には十字架上で強盗にさえ寄り添い、ご自分には何の罪も認められないにもかかわらず、罪人である強盗たちのその傍らに十字架にかけられ、そして死んでいかれた。それがキリストの生涯でした。キリストが語られているのはこういうことです。あなたの常識によってではない。私がそうであったように、あなたも使えるものとなりなさい。そしてそれこそが私に使えるということ。父なる神に仕えるということに他ならないのです。私がそうであったように、私が与える基準によって、私の姿に習うものとして、あなたも仕えるものとなりなさい。受け入れるものとなりなさい。イエス・キリストが教えてくださっているこの基準というものが、この現代にあっても、いよいよ、ますます、意味のあるものであることが証明されています。先週火曜日の新聞にこんな記事が載っていました。火曜日の新聞でした。2007年度、今年2008年度ですけれども、昨年度、2007年度、 日本で報告された高齢者に対する虐待、高齢者に対する虐待の事例が13,335 件だったそうです。この虐待とは、肉体的な虐待、具体的な暴力という虐待だけでなく、心理的な虐待も含みます。言葉による虐待、また態度による虐待。13,335 件、あくまでも報告された事例だけです。この何倍もの具体的な事例が隠されているのではないかと思います。また幼児に対する虐待のニュースも絶えません。抵抗することができない幼児に対する暴力、性的な虐待。そしてさらには、極めつけは、全くのそれこそ文字通り無抵抗である胎児、お腹の中の赤ちゃんに対する虐待、いや虐殺とも呼べる中絶の問題。私たちが社会、私たちの社会が抱える現実というもの、いや私たちのすぐ身近で、いや私たち自身が抱えている問題、この問題に対してイエス・キリストが語られた言葉、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は、この言葉は今も、いやなお一層の大きな意味を持って語りかけるものではないかと思うのです。私たちはイエス・キリストを信じるものであるならば、主に仕えたい、神様に仕えたいと思うものかもしれません。思うものではないかと思うのです。しかしそのような私たちに対して、弟子たちに対して語られたのと同じように、私たちに対して、あなたが仕えるべき相手は一体どこにいるのですか？あなたのすぐ傍らにいるのではないか。あなたがもし私に仕えたい、父なる神に仕えたいと願うならば、あなたは目を開いて、あなたが仕えるべきその存在を見なさい。そのようにイエス様は語りかけておられる。イエス・キリストが仕えられたように、あなたが仕えるべき相手とは一体誰なのでしょうか。お一人お一人が考えていただきたいと思うのです。さあ、そして最後に、今朝の3番目の点ですけれども、一番小さいものということについてお話をいたします。一番小さいものということについてお話をいたします。これまで、比較の中に生きる私たちということ、そして使えるものとなる。ということに、その招きについてお話をしてまいりました。最後にお話しするのは、今朝のこの説教の中で最も大切なことです。何かですね、私たちが弱いものに仕えるなどと言いますと、自分が強いものであって、そして自分が強いものとして弱さを覚える人に上からですね、仕えてしまう。そのようにも、思います。でも、使えること、イエス様が語られた使えることということの以前に、最も大切なのは、何よりも実は重要なのは、自分の弱さを知るということ。自分の弱さを知るということなのです。弟子たちの間で持ち上がった誰が一番偉いかというこの議論、この質問に対するイエス様の直接の答えは非常に簡潔なものでした。この48節の一番最後の文章がそれです。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。不思議な言葉です。小さいものが一番偉い。これが一体どういうことなのか。 イエス様が偉大だとみなすもの、それは自分の弱さを知っているものです。自分の小ささを知っているものです。神との関係で考えてみたいと思います。最も偉大な信仰者とは一体誰か。どのような存在か。それは自分が、自分という存在が神の支えなくば、神の支えがなければ何もできない存在であるということを誰よりも知っているものです。信仰者としての成長とは、これができるようになった。あれができるようになった。このような行為をすることができるようになった。それはあくまでも二次的なもの。いや、それよりも何よりも、私たちの信仰者としての成長、いや、人間としての成長ということができるかもしれません。それは、自分がいかに無力であるかということを知らされていくということ。そして、神の存在、神の支えに対して心を開いて、そしてこの神により頼んでいくということ。弱さを覚えている方、私たちが弱さを覚えているそのように呼ぶかもしれない、そのような方々のうちに見出される強さということを私たちは経験します。現在入院中の高橋康子姉妹のことをですね、この場所からも、先週ですね、私がお見舞いに行った時のことをお分かちしたいと思いますけれども、高橋康子姉妹、現在ご自分で体を起こすことさえ叶いません。私はですね、最初、康子さんが入院されてから、ご自分ではもう教会に来ることができないということで、安子姉妹には交わりが必要だと思いまして、そして病院に通っていました。安子姉妹には交わりが必要だ。それが私の視点でした。でもですね、最近安子さんのもとに通い続けている中で気づかされていることがあります。それは、その交わりは彼女にとって必要なものというよりも何よりも実は、私にとって必要なものだということです。お体の弱さを、確かにお体の弱さを覚えられている安子さんです。でもですね、だからこそ様々なものが剥ぎ取られて、こそぎ落とされて、そして私たちのうちの誰よりも、私などよりも、よっぽど神により頼むことを知っている。神様との密な交わりを持っている。横たわる中で持たれていることに気づかされ続けています。彼女の弱さのうちからこそ、強さが神により頼むこと、それゆえの強さが滲み出ていることに気づかされ続けています。おとといの金曜日も共に祈る時を持ちました。私が祈ってその後で安子さんに祈っていただきました。私はその祈り、彼女が祈られた祈りを聞きながら、実はこの時間を必要としていたのは彼女ではなく私であったこと、そのことに気づかされていました。安子さんが私のために祈ってくださった祈り、いや祈ってくださっているであろう病室で、私が訪れる時だけではない、その病の中にあっても、祈ってくださっている祈りによってこそ、私は今もこのように牧師としてまたこの講壇にも立たされている、立つことが許されている。そのように気づかされた時でした。弱さを覚えているという方々のうちに強さを見出すことがあります。そして、それは私たち自身の経験の中でも、弱さを覚える中でこそ、弱さを覚えるからこそ、私たちの目が神に対して、全能の父なる神のこの守り、支えに対して 目が大きく開かれていくということを私たちは経験するものではないでしょうか。私も牧師としてこの働きを続けながら、今までですね、非常にこう惨めな思いをしたことが何度もあります。そして多くの場合、その惨めな思いをした時というのは、何かですね、自分に自信があって、そしてその自信を胸にその働きに出て行った時のことです。出て行った時、その働きを終えた後のあの惨めな気持ちというものはですね、本当に悲惨なものです。しかし、その働きに出ていくにあたって、本当に弱さを覚えながら、一瞬一瞬、まさに祈りとともにその働きに出て行った時、確かに神様が働いてくださった、そのことを実感を持って覚える、このような経験も与えられています。皆さんの信仰の歩みの中でもそのような経験があるはずです。弱さを覚える中でこそ、私たちの目が神に対して開かれていく。そして、私たちの内から、実は神が働かれている。その強さを覚える。だからこそパウロはこのように言いました。喜んで私は私の弱さを誇ります。なぜならば、弱さのうちにこそキリストの力が、強さが満ち溢れるからです。これまでこの講談からも何度も繰り返してきたことです。弱さを覚える者にこそ神の恵みは溢れます。神様の前にひりくだる者をこそ神様は高くしてくださいます。自分を高くする者の目は神の恵みを素通りしてしまいます。私たちは他人との比較を繰り返しながら自分という存在を確認し続ける、そのようなことを最初にお話をしました。子供は親の評価を聞きながら自分の存在を確認するということであってはなりません。子供は自分がどのような存在であれ、受け入れてもらえるその親の愛を覚えつつ、自分という存在を確認していく、そのことが望まれます。私たちが自分の存在ということを確認しようとするとき、私たちがもしどこまでも他人との比較の中でそれをしていこうとするならば、それは容易に劣等感、あるいは優越感へとつながっていってしまいます。しかし、何よりも私たちが自分の存在を確認しようとするときに、自分という存在を確認しようとするときに、目を向けるべきは、神が私たちに対して向けてくださっている、その愛に他なりません。イエス様はなぜ、私たちのために、あなたのために十字架についてくださったのか、その罪を背負って死んでくださったのか、そして命を与えるために蘇ってくださったのか。私たちが何かふさわしいものであったからではない。罪のうちにうめく弱さを覚えるものであるからこそ、イエス様はそのような私たちを憐れみ、そして私たちに救いを与えてくださるんです。私たちがイエス様を信じていくということ、それは私たちの弱さを懸命に努力して強くしたから信じることができるということではない。神様の前に、イエス・キリストの前に、すべての強がりや、自分で自分を強くしようとするその力、そういうものをそぎ取られていき、何も飾ることのない、神の前に一人の罪人として立つその時に、私たちの目が初めてイエス・キリストの十字架へと向けられ、そしてその十字架を通して私たちに注ぎ込む神の救いの恵みに気づくものとされていきます。今朝は、誰が一番 偉いのか。そしてまた、使えるものとしての招き。そして同時に、一番小さいものとされていくこと。気づかされていくことへの招きについてお話をしてまいりました。私たちが使えるというときに、それより何よりも前に、キリストが私たちに仕えてくださった、命を投げ出してさえ仕えてくださった、そのお姿に目を留めていきたいと思います。そしてキリストがそのように愛し仕えてくださったものとして、私たちも目を開かれて仕えるものへと変えられていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちが日々生活をする中で、私たちの思いや基準、私たちの行動というものは容易にこの勝ち負けを白黒をつけて、そして優劣感、劣等感の間で揺れ動く、そのようなこの社会の基準に影響を受けていきます。いや、私たちのうちにこそそのような基準がすでに設けられていることを思うものです。しかし神様、あなたはイエス様を通して、この御言葉を通して、そのような基準に生きるのではない全く新しい生き方について私たちに示してくださっています。弱さを誇る生き方。しかしそれゆえに神との交わりが深められ、神の愛に目を開かれていく、神の恵みを受け続けていく生き方への招きが、今朝礼拝に集われたお一人お一人に対して神様から寄せられています。どうか、この招きに対して心を開いて、神様の前に強がるのではない、自分の弱さを認め、罪を認めて、そして歩み出て、その愛を受けるものとして神様に目を向けていくことができるように、どうか助けてください。また同時に、そのような愛を受けているものとして、受けているものとして、与えるものとさせてください。受け入れられているものとして、受け入れるものとさせてください。使えられたものとして、使えるものと変えてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。